今日のメッセージの箇所は、ルカの福音書5章33節から39節。ルカの福音書5章33節から39節。118ページになります。ルカの福音書5章33節。彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？しかしやがてその時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰でも新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。私は、このキリストの平和教会を始めてからというよりは、このように皆さんと礼拝を共にするようになって本当に良かったなと思うことがあります。それはですね、皆さんのうち のほとんど全ての方がここに最初に来られた時全く笑わなかったんです。そうじゃなかったですか？全く笑いませんでしたね。どうでした？全く笑いませんでしたよね。全く笑わなかったと思いますもうみんな暗い顔してきてました。苦しみがあったからです。でお菓子とか勧めてもですね、中にはもう全然私はいいですっていう人いらっしゃいましたよねそのぐらい苦しみがあった。しかし今みんなですね、もううちのうちこの教会あまり愛参会を愛参会っていうんですかね、パーティーあまりしませんけども、やるときはもうみんなよく食べます。でもそしてよく笑ってですね、喜びを本当にこう楽しんでらっしゃる姿を見て、本当に私はこの教会を任せていただいて本当に感謝だなというふうに思っています。イエス様の福音は喜びの宗教、喜びの福音と言われます。またこのキリスト教はですね、婚姻の宗教とも呼ばれるのです。で、婚姻というのはセックスのことではありません。そうではありません。婚姻というのは二つのものが一つとなる、霊的に一つとなっていく、その喜びを語るものです。花婿はイエス様であり、花嫁は教会であると聖書は私たちに教えます。主の願いはですね、私たちが喜んでいることなんです。よろしいですか？主の願いは私たちが喜んでいることなんです。主イエス様はものすごく喜びに満たされた方であって、そして主イエス様が喜んでいらっしゃったと同じように私たちが喜ぶことを願っていらっしゃる。そのことのためにイエス様は全てのことを成してくださったということを私たち本当に心に留めたいと思います。じゃあ、で、主の喜びっていうのはね、主が私たちを喜んでくださる、これなかなかね、神様が私たちを喜んでくださるっていうときに 人間はそれを本当に理解することがなかなか難しいという現実があります。皆さんどうですか？教会に来るようになりました。礼拝に来て座って何もしないでただ帰る方とですね、礼拝に来ていろいろ奉仕をしたりたくさん献金して帰られる方、どっちを神様喜んでいらっしゃると思いますか？両方とも 100% 喜んでいらっしゃるんです。両方とも 100% 喜んでいらっしゃるんです。もしどっかの教会でたくさん奉仕した人が神様もっと喜んでくださる、たくさん献金すると神様喜んでくださるというふうなことを教える教会があったら、その教会にはもう二度と行ってはいけません。もし私がそんなことを言ったら、もう何度もこの礼拝でも言ってますけども、礼拝が終わるのを待たずにその場で荷物を持って出てってください。で、二度とこの教会に来てはいけないのです。私がそういうことを一度でも言ったら、何かができる何かができないということは関係ない、何かをする何かをしないということとは関係ない。イエス様は私たちを 100% そのまま喜んでいらっしゃる。そのことを私たちは本当に今日知って帰りたいと思うのです。毎日それを知りたいのです。主イエス様は私たちの存在そのものを、何ができる何ができないではなく、私たちの存在そのものを 100% 喜んでいらっしゃる。だからね、礼拝に来るようになったら最初は何もしない、そして何か奉仕をするようになるかもしれない。 両方比べてですね、奉仕をできるようになって私の方を神様はもっと喜んでくださっていると思うならば、それも間違いです。ある方が私に言いました。私はある教会でたくさんの献金をしました。神様はその献金を喜んでくださってますよね、たくさんの献金をして私を喜んでくださってますよねって言われまして、私は答えるの本当に困りました。もちろん献金をなさったあなたを喜んでいらっしゃいますけれども、あなたがたとえ献金できなくてもあなたと同じように 100% 喜んでいらっしゃいますと答えました。でもその方は納得しませんでした。たくさん献金をした私を喜んでくださっているっていうふうに言ってほしかった、その人は。そういう気持ち私たちは分かると思います。だけど それをそういう思いを引き裂くために、打ち破るためにイエス様は来られたのです。ここに価値の大転換があるのです。私たちはより多くのことができる人間を素晴らしいと思う、だから私たち自身もより多くのこと、より優れたことができる人間になりたいと思う。だけどイエス様はそうじゃないとおっしゃってる。そうじゃない価値を、そうじゃない世界を私たちのために開くために来られたのがイエス様であったのです。人の誤解は、神様は人の行為や努力を喜ぶというふうに思うところにあります。どうしてか。それは多くの場合、親が子供にそれを求めるということがあるからです。一生懸命お手伝いすることも親は喜びます。一生懸命勉強することも喜びます。もうそれは私も同じでした。今も同じですね。何も手伝いもしなくて、もう勉強もしなくて、悪いことばっかりやってる。それでいて親が 100% 喜んでるかっていうと、その状況ってのはなかなか難しいですよね。そういうような中で、子供は愛されるということには条件が必要なんだということを知らず知らずのうちにこう学んでいく。だから神様が 100% のあなたをそのまま愛してくださってますよっていうふうに、そういうメッセージを聞いても、いやでもやっぱり何かやんなきゃいけないんじゃないか、一生懸命やった方がいいんじゃないか、いやもうちょっとキリスト教会の中でいろいろこう一生懸命やってることがあるので、それは批判したくないんだけども、やった方がいいんですよ。 やった方がいいんだけども、例えば一日一章聖書を読むとなります。例えば一日一章聖書を読んだら神様は喜んでくださるか、それは喜んでくださるでしょう。だけど読まなかったら喜んでくださらない、あなたを喜んでくださらないかって、そんなことはないんです。教会ではあります。聖書うちではやりませんが、聖書通読、聖書通読賞みたいなのあるんです。1年間で1回聖書を全部読んだたらクリスマスの時にですね、賞状を渡したりするんですね。うちがやらない。なぜかというと、それは神様がそれを望んでないからです。そういうことをすること、もちろん聖書を読むことは神様は喜ばれますけれども、だけどそういうことをすることは喜ばれない。努力によって神様の愛を買うことはできないんです、私たち。それはね、言葉を言い換えて言うならば、献金することによって神様の愛を買うことができるか、自分の奉仕によって、自分の行為によって神様の愛を買うことができるかって言ったら、できないんです。神様はただ私たちが私たちであるということのゆえに、私たちを 100% 愛してくださる。そのためにイエス様は来られたのです。イエス様が伝道を始められた時、始められる前です。始められる前のことです。洗礼者ヨハネという人から洗礼を受けになりました。マルコの福音書によりますと、水から上がられるとすぐその時天が裂けて、御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと父なる神様がイエス様に言われたんです。皆さん、この時、この前にイエス様何かしましたか？何もしてないんです。伝道活動はまだ始めてないんです。宣教のことはまだ一言も語ってないんです。誰かに手を置いて癒したか、癒してないんです。まだ何にもしてないんです。まだ何にもしてないにもかかわらず、イエス、父なる神様、イエス様のことをですね、私はあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとおっしゃった。なぜ喜ばれたのか。イエス様が神様の子だからです。そしてこの神様が私たち一人一人を私の子と呼んでくださるのであります。私たちが何かをするからではなく、何かができるからではなく、私たち一人一人が、あなたが神様の子供であるから、神様は喜んでおられるのです。このイエス様の福音は人間の価値観を覆すものです。律法主義を引き裂くものであります。後でね、新しい皮袋が古い皮袋を引き裂くという言葉が出てきますけれども、古い皮袋とは律法主義のことです。人間が何かができるから、人間の価値が認められるという考え方が律法主義なんです。イエス様はその律法主義を打ち砕くためにやってこられました。今日ここで読んだのはですね、断食問答と言われるところですけれども、それは主税人レビの家での宴会の席か、あるいはその後でのことであります。おそらく、主税人レビでの宴会の様子を見たパリサイ人たち、律法学者たちがですね、イエス様に言ったんだと思います。何と言われたかというと、イエス様と弟子たちは食べたり飲んだりしている。でしかもですね、主税人レビの家での宴会ですから、いわゆる罪人と言われる人たちです。売国奴と言われ、そして道徳的な生活をしてなかった人たちです。そういうような人たちと一緒に集まってですね、もうワイワイガヤガヤもうやってる。でそれを見たパリサイ人たちが言うんです。ヨハネのグループの人々とパリサイ人のグループは断食をしてます。なんでやらないんですか。で断食ってのは何かっていうとですね、律法によれば、律法の中では まあ、大食材日、ヨムキプールというのがありますけれども、大食材日、これは単位暦の9月10月の10日、9月から10月にかけての10日、これちょっとまあ、日がちょっとずれますから、この間にある10日ということです。でその断食は律法によって定められていました。新約時代には週2回断食してたというんです。これはすごいことですね。週2回断食すると、これはダイエットにいいかもしれないけれども、かなり厳しいことであると思います。週2回の断食で、なんで断食してたかというと、ローマ帝国に支配されているからです。神の民イスラエルが偶像崇拝者であるローマによって支配されている。で、なぜローマによって支配されているのか、それはイスラエルが罪を犯したからだ。その罪を悔いて、悔いる断食を行う。そしてやがて神の国がやってきて、自分たちがローマから解放される、神の国がやってくる、そのことを願って断食をしているわけです。だから断食をするってことに関しては、それは責められることじゃないんですね。立派な行為であったわけです。私なんかもう逆立ちてもできません。熱心な信仰者の行為であった。で、そのヨハネ派の人々とパリサイ派の人々っていうのは、イエス様のグループも神の国の到来を願って、あるいはそれをきたらすための働きをしてるんでしょ、だったらあなた方も当然断食しなきゃいけないじゃないですか、と言ったわけなんです。なぜ断食したいんですかっていうのは、なぜならばっていう答えを期待してるわけじゃありません。しろよって言ってるわけですね。しろよというふうに言ってるわけです。それに対して、ところちょっとね、それに対しての前に注意しなければいけないことがあります。立法主義は実はね、心地よいんです。立法主義というのは非常に心地よい。ですね、自分で自分を褒めてやれるんです。さっきの話じゃないですけど、1年間かけて聖書を通読したとします。1日4章読まなければいけない。1年間で読めない、読み切れない。でやりきるとですね、すっごい達成感があるんですね。よしやった、褒めてやる。私は前有森裕子さんでしたでしょうか、マラソンの、自分で自分を褒めてあげたいっていうふうに言いましたけれども、頑張るとですね、褒めてあげたくなりますね。褒めてあげたくなります。で、自分を褒めてやれるっていう達成感があるだけならまだいいんですけど、他の人を裁くようになる。あの人は、これも非常に残念なことですけれども、教会によってはですね、州法に今月の献金者っていう名前がリストされるところがあります。教会によっては、そうするとですね、あの人献金してなかったんだっていうようなことが人の目に出てくる。そこで人を裁くということが行われる。人の行為、立法主義っていうのは、自分は達成感を持つと同時に、それをできない人を裁くという心がセットで存在するんです。これ非常に怖いことです。そしてそれは言うまでもなく、罪の根源である傲慢を肯定することであるのです。だけどこれはね、私たち本当に注意しなければいけないけども、心地いいんです。自分を褒めてやれるから。39節に、また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのですとあります。この古いものは良いというのは、良いという言葉はクレストスというギリシャ語なんですけれども、これは心地よいとか扱いやすいという意味で、古いものの方が美味しいという意味じゃないんです。古いものの方が心地いい、立法主義の方が心地いいんです。 人間にとっては高慢をくすぐるから。イエス様はこのことをおっしゃっている。だから私たちも注意しなければいけないですね。だからこの教会では何かをしなければいけないということはもう全くしない、それはもう基本中の基本というふうにしています。イエス様の答えは何だったか。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできるかとイエス様は、言われた。当時ですね、ユダヤ教の律法でも旧約聖書の律法でも安息日や祭日には断食はしませんでした。その日は喜ばなければいけないから、喜びの日だからね。そして花婿は律法で定められた食材の日、大食材日においても断食から免除されたんです。花婿はもちろんね、結婚式に連なる人たち全てです。なぜかというと婚姻の喜びが断食規定に優先したんです。喜びが断食規定に優先したんです。これが神様のお心であるんです。だからイエス様言われたんです。花婿がいるのに、花婿っていうのはイエス様のことです。花婿が来たんだ、天から花婿が来たんだよ、花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友達に断食させることができるか、婚姻の喜びが断食規定を抑えるんだ、断食規定に優先するんだ、イエス様はおっしゃったのです。しかしやがてその時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。花婿が取り去られるというのはイエス様が十字架に殺される時のことです。その時には飲み食いできないような苦しみ、何も喉に通らない、そういう苦しみを弟子たちは経験する、絶望の中に落とされてしまう。これはですね、断食しようと思って断食するような断食ではない、もうそういう苦しみの中で儀式や行為としての断食ではなくて、もう何にも食べられないというような、自分自身の肉自我に死ぬような経験としての断食を彼らは経験するとおっしゃる。そしてさらにイエス様は続けてお話になりました。イエス様はまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れにも新しいのを継ぎ裂いた継ぎ切れも古いものには合わない。私大学生の時ですね、あの大事に履いてるジーパンがありました。で膝がですね薄くなってきてちょっと切れかかってきた。今みたいに破れたジーパンをねかっこいいというような時代ではありませんでした、私たちの時っていうのは。それで当時ですね、ちょっと流行ってたね、アプリケみたいなやつを、ワッペンみたいなやつをですね、こういっぱいこう貼っつけてですね、そして破れを隠すみたいなのがあったんですけども、私はそれをやったんです。もう一生懸命スティッチ縫いをしてですね、ジーパンをワッペン貼りました、ここも含めて。で できたっていうんですね、履いてですね、そしてちょっと膝をかがめました。その途端にビリって他のところが破れてしまったわけです。でもう本当にがっかりしてですね、でそのジーパンは私は捨てました。今だったらそのまま履きゃいいんだけど、昔はそういうのを履いてる人はいなかったので、そのジーパンは捨てなければいけなくなってしまったわけです。古い布切れに新しい布切れを継ぐと破れる。そしてそれだけじゃなくて、まあ私の場合はワッペンでしたけれども、普通は新しい布切れを切ってそして次を作るわけですね。両方とも無駄になってしまう。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は 皮袋を引き裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。これが皮袋です。ヤギ一頭で作る、これ足です。後ろ足、前足、ここは首のところです。でヤギ一頭をこう肉とかですね、内臓とか肉とか食べますね。そして内臓とか骨とか全部取ってなめして、そして、水やブドウ酒やミルクなどの液体を入れておく、そういう皮袋だから大きいんですね。結構大きいわけです。でそういうものに、ブドウ酒などもこう入れておくわけです。新しい時は皮は柔らかいですから柔軟です。だけど古くなっていくとこれも硬く破れやすいものとなります。でイエス様は新しいブドウ酒は新しい皮袋へ入れなければならないとおっしゃいましたけれども、これはもうよく聞く言葉です。教会以外のところでもよく聞きます。新しいプロジェクトを立てようとするような時には必ず使われる言葉の一つですね。新しい酒は新しい皮袋に、新しい事業をしようとするならばそれには新しい精神性が必要であるとか、新しいシステムが必要であるというようなことを言う時にこの言葉はスローガンとしてよく使われます。立教大学の正門の前にはですね、正門のところにはですね、大きな石が立ててあって、そこには新しいブドウ酒は新しい皮袋にってこう書いてありますね。聖書は何と言っているか、このことはイエス様自身が新しいブドウ酒であったというのです。イエス様自身が新しいブドウ酒なんです。人の存在そのものを神様の喜びとする、実存の愛ですね。人が何かをするから愛するっていう愛じゃない、その人そのものを本当に愛して生かして、その人のために自分の全てを注ぎ尽くす、そういう絶大な恵み、これが新しいブドウ酒なんです。この新しいブドウ酒を入れられたのは何だったか、イエス様という新しいブドウ酒が入れられた皮袋は新しい皮袋だったんでしょうか、古い皮袋だったんでしょうか。古い皮袋というのは律法主義のことです。そしてイエス様が入れられた皮袋はこの古い律法主義であった。だから古い律法主義は破れたのです。イエス様がそこに来られた、イエス様が来られて律法主義を打ち砕かれたのです。律法主義を打ち砕いて人間の存在そのものを 100% の愛で愛する新しいブドウ酒というものがこの地に現れた。しかしイエス様の体そのものもこの実存の愛をとどめておくことはできなかったのです。イエス様の愛はイエス様という一人の人としてのイエス様という 体の中にとどめておくことができるほど小さなものじゃなかったんです。そこに絶大な命と絶大な力があった、絶大な愛がありました。だからイエス様は十字架にかかってご自分の体から体に満ちていたこの愛を、この新しいブドウ酒という命を一人一人に注いでくださったのです。今ブドウ酒っていうとね、赤、白、ロゼってありますけど、昔は赤しかなかった。だからブドウ酒って言ったら血を象徴するものだったんです。イエス様の中に満ちていた永遠の命、絶大な愛、それがイエス様の体から引き裂かれたイエス様の体から流れ出た。そのイエス様の命が私たちの古い人に注がれたのです。 するとですね、私たちの古い人も裂かれてしまう。私たちの古い皮袋も裂かれるのです。これは自我の死とか古い自分の死というふうに言われますけれども、自分がそれまで持っていた価値観、自分がそれまで持っていた生きていた世界とは違う世界に移し入れられるようになる。あれをしなければ神様に認められないんじゃないか、これをしなければ愛されないんじゃないか、これができなければというふうに思っていた自分が取り去られるのです。そして何にもできない、できてもいいんです、できてもできなくても、そのままの自分を神様が愛してくださっているということを知るときに、古い自分の中にあった律法主義というものが死んでいく。ここに新しい人の新しい人が私たちの中に創造されていくという不思議な神様の奥義が表されるのです。新しい人が創造される、そしてそこに主イエス様の新しい葡萄酒が入れられるのです。新しい酒は、新しい葡萄酒は新しい皮袋にと言われたイエス様の言葉がここに成就するのです。エペソ人への手紙4章にこういう言葉があります。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方の心の霊において、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。古い人が脱ぎ捨てられる、捨てられ、死んでいき、そして新しい人が私たちに与えられていくということです。くどいようですけど、古い人というのは律法主義のに固まっている自分なんです。それは自分自身についても、これができなければ、あれができなければというふうに思うだけでなく、人についても同じように、どっちの方がいい、どっちのがより優れている、これができればどうだ、これができないからどうだというような価値観が、そういうような思いが私たちの中から取り去られていく。そして全く新しい価値観の中で生かされるものとなっていくのです。その時に私たちね、本当に喜ぶことができますよ。本当に喜ぶことができる。イエス様の喜びが私たちの中に本当に満ち溢れていくんです。イエス様のただ一つの願いは、主の喜びで私たちを満たすことであります。ヨハネの福音書15章、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるため、満ち溢れるためだとイエス様はおっしゃいました。また16章にはこう言われています。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。これは復活したイエス様が会ってくださるということです。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。この喜びを奪い去るものはないとイエス様はおっしゃいました。そういう喜びが、古いものが、古い我が消え去っていき、新しい我が、イエス様にある新しい我が与えられるときに、このイエス様の御霊、新しい葡萄酒が私たちのうちに本当に満ち溢れて、私たちは全存在によって喜んでいくものとなっていきます。それはですね、一度与えられたらそれっきりというものじゃないんです。日々新しい喜び、日々新しい感謝、それを経験していくことができる。日ごとに新しい主の恵み、 今日、読んだ聖書の箇所にですね、今日読んだ聖書の箇所じゃなかった別の箇所です。主の恵みは日々に新し朝ごとに新しいという言葉があります。それは愛歌というエレミアの愛歌の中にありますけれども、日々新しい主の恵みがある、日々新しい主の喜びが私たちの中に満たされていくんです。賛美歌の中にね、主を仰ぎ見れば古き我は写しをとともに得去りゆき、我ならぬ我の現れきて水や雨土と改まれるということ賛美があります。主を仰ぎ見るときに、主を仰ぎ見るたびに、いいですか、主を仰ぎ見るたびに私たちの内側から古い我が消え去っていくんです。そして新しい我が私たちの中に形作られていって、そして見るものすべて、感じるものすべてが、ああ新しい、主を感謝しますということが私たちの中に毎日与えられていく、こういう恵みが私たちに、こういう恵みを私たちに与えるためにイエス様は来られたんです。先ほど一緒に読んだ詩編にこういう言葉がありました。あなた私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなた私の荒布を解き、これは断食です。断食をして荒布をまとうんです。荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために、私の神主よ、私は常しえまでもあなたに感謝します。汚れた服を着た子供が、自分の子供が汚れた服を着て帰ってきたら、親はその汚れた服を脱がせてお風呂に入れてきれいに洗って、そしてきれいな服を着せます。パーティーの時にはその子に似合う一番上等の服を着せて、そして喜ばせてくださる、喜ばせる、それが親です。それと同じように、私たちがいろんな悲しみで心塞がれる時に、その服はあなたに似合ってないよ、その汚れた服を脱ぎなさいって神様は脱がせてくださる。そして私たちに最も似合う神の子の服、清い衣を着せて、イエス様という衣を着せてくださって、私たちを新たにしてくださる。私の魂があなたを褒めたい、黙っていることがないように、あなたは私に喜びを着せてくださいました。こういう喜びを主は私たちに与えてくださるのです。主を仰ぎ見ればという賛美を共に歌いたいと思います。 天のお父様、私たち一人一人の存在をそのまま 100% 受け止め、愛し喜んでくださっていることを心から感謝します。私たちは自分を見、また人を見、人からいろんなことを言われたり、また自分で自分に言ったりして、自分自身の価値も人の価値もわからなくなってしまっておりました。そんな私たちの罪をお許しください。しかし主イエス様、あなたはそんな私たちでさえ、私はあなたを愛するよ、愛してるよと声をかけて抱きしめてくださり、私たちが歩けない時には背負ってくださいました。主よ、私たちの汚れた服を脱がせ、喜びを着せてくださったのはあなたです。主よ、心から感謝します。今私たちの中に悲しみがある人がいるならば、主よ、どうぞその私たちの悲しみをあなたが脱がせ、あなたの喜びを着せてください。あなたでなければなすことのできないあなたの喜びの技を、どうぞ一人一人の上に、私たち一人一人の上になしてくださいますように心からお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。